8小説安住のを読もう第16回最終回第5部終盤その17から25大団円は六山美術館17は中村や相馬夫妻の臨終まで書き終えた作者の僕はで始まります。満を持して作者の臼井よしみが登場。筑摩書房の創業、松本50連隊への招集、伐木隊長としての九十九里浜、昭和20年8月15日の思い出を振り返っていきます。政治家や学者、文化人が次々と登場しながら、持論を展開するのが安住野の特徴であり、21からはその真骨頂です。臼井は中野茂春の小説「五尺の酒」を取り上げながら、天皇制や戦争責任を論じます。デイビッド・バーガミニの著作「天皇の陰謀」が引用されていることから、臼井に、あなたは戦争責任についてどう考えているのですか?と突きつけられているように感じます。物語の最終版、舞台は第1部冒頭と同じように安住野へ。臼井が堀金の生家を訪問します。原華、蓮華のことの花畑がなくなってしまったことに、残雪の山々を背景に、原華の花田の広がった6月初めの安住の風景は、日本一と思って疑わなかった、と懐かしみます。最後は、六山美術館、中学校の当番らしい生徒が、鑑定の落ち葉を吐いていた、という姿は、今の穂高東中学校に引き継がれています。臼井が六山美術館の名物男と評した事務職員の横山卓恵さんがある有名な曲をオルガンで弾いている場面で、壮大な物語は大団円を迎えます。2000人超の人物による対話で、展開された安住野は、私たちに対話せよと問いかけています。ご愛読ありがとうございました。横山卓恵作の民話、生倉観音平成7年、生倉観音版画刊行会です。後書きに画家の中村石上さんが、この民話の誕生秘話を書いています。興味のある人は、市内図書館か六山美術館までお越しください。民話、生倉観音の写真が掲載されています。